長の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
本日もゲストこれで最後になりますが、はい、お呼びしております。
はい、それでは紹介させていただきます。有限会社小堺コンサルティング事務所代表取締役小堺圭一郎先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は新刊の銀行員は決算書のここを見るを中心にお話しさせていただいてますが、結構資金繰りコンサルタントということで最近そういった職業の方多いですよね。
そうですね、本屋さんに行くと目にします。僕も
そうですよね。
はい、
お読みになったりするんですか？
立ち読みぐらいはあります。ああ、買ったこともあります。もちろん買いますね。パラパラっと見ます。この本、今度の新刊書くときも、何冊か買いました。久しぶりに決算書の見方、つまり融資に関してね、書くんで、なんか最近新しいのなんか出てない、新しい学説みたいなの出てないかなとかね、思って。学説っていうか、そういう、もう変わったよみたいなね。
はい、
うん、変わってないなと思って安心しましたけど。
そうですね。まあ項目の名前はね、途中変わったりしますけどね。
ええ、なんだ30年前から決算書変わってねえじゃんみたいなね。
確かに、はい、まあ、一時期変わるなんて話もありましたけど結局変わってないですもんね、
うん、は
い、
どんな会社であっても決算書の様式は一緒ですよね。
そうですね、
貸借対照表が最初に来る、まあ、目録式って僕は言うんですけど、目録式か勘定式って言って見開きっていうかな、こうなってるのかの違いはあっても、はい、まあ、一番最初に現金及び預金が来るのはどんな会社でも一緒。10年前独立した時になんですけども、ね、僕仙台本拠地じゃないですか、
はい、
で当然それまでは仙台宮城のね決算書しか見たことないわけですよ。だから九州の方から福岡からのね読者の方から相談を受けた時に、お福岡の決算書ってどんなだろう福岡弁ってどんなんだっけみたいなね、関係ねえよ方言はみたいなね、決算書に全国関係ないんだっていう、
はい、
単純な当たり前の話なんですけど
、はい、でもやっぱりそれでいらっしゃるわけですよね、全国から、
うん、来られたこともありましたね。
すごいですね、九州からいらっしゃるなんて、
うん、当時10年前はほらだからありませんでしたからね、いませんでしたから、元銀行員でとかそういうなんか融資コンサル資金繰りコンサルみたいなね人、それで著書を出してる人はまあほとんど見たことなかったんでね。
あ、そうですよね、
はい、でこう本を出されて、まあ、全国からご相談に来られるようになって、はい、最近はそうですね、小堺先生以外の方でもこういうお仕事されてる方がちらほらと。
自分で言っちゃいますけど多分第一人者でしょ
う。あ、そうですね、
多分ね、はい、まあその前にも僕も読んだことはあった人はいたんですけども、専門でコンサルタントをやってたわけじゃなかった方でしたから、まあほぼいない、はい、僕が第一人者みたいなもんですよ。
あ、
だから、はい、僕の後に続く元銀行員の人は、あんな本書いててコンサルタントやるんだったら俺もやれんじゃねえかって自信持った人
はいやいやいや
でもこちらの本をきっとご覧になって、決算書についての見方というんですか、そういう勉強の仕方って今までなかったわけですから、
はい、
すごく他の中小企業の社長さんからは数字の見方が、あ、こういうふうに見ればいいんだっていう話をきっとお伺いしてると思うんですが、
はい、
例えば皆さん税理士のは敦子先生も税理士の先生でいらっしゃいますし、小堺先生もですけども、その税理士の方はこういう数字を扱われるプロじゃないですか。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、ぶっちゃけ税理士の先生にご相談するだけじゃダメなのかなっていうところが素人考えであるんですけど。
ですね、
はい、
僕の口から言っちゃいましょうか
、はい、
多分話しづらいでしょう
ね、はい、
だから同じ決算書とかなんですけども、やっぱ税理士事務所、税理士さんっていうのはだから税務署のルール、税法っていうところに立ってるわけじゃん、立ってる場所がね、
はい、
まずは、
はい、
うん、だから僕は今それ関係ないわけですよ。資金繰り銀行会社をね、良くするため資金繰りをどうするかについて僕は立ち位置っていうのかな、見てるわけですよ、
はい、
僕税理事務所にいた時も相談されたんですよね。結局中小企業の経営者の人、相談する相手ってやっぱり一番身近なの顧問税理士さんなわけですよ。
そうですね、
顧問税理士さんしかいないって言ってもいいくらいです。地方に行けば行くほどね、 そうすると何でもかんでも相談したくなるわけですよ。するしかないわけで。ただじゃあこと銀行の融資のことになっちゃうと税理士さんが答えられるかどうかって言ったら、だってそりゃ答えられんでしょう、
はい、
あの税理士試験の試験科目ないんですから。
あ、そうなん
です。そもそも
ないです、ないです、ないですよ。
そもそもない。
そもそもないです。
ということは、あくまでも税理士さんでも、それは本で、後からね、自分でご自身で勉強して本で知っている。あるいは友人、知人、先輩、後輩の銀行員から聞いて知っている。あくまでも知っているだけでしかないわけで。
あ、
それで聞かれて、ね、駒先から聞かれてアドバイスするっていうのは、そりゃ怖いでしょう。
あ、やっぱ銀行員さんではないですからね、うん、税理士の先生は。
今回の本の52、3ページぐらいにそれはっきり覚えてるんですけど書いたんですけども、はい、怖いですよ。あの税理事務所の所長としてスタッフとかね、そういう資金繰りの相談に乗らせてアドバイスさせるっていうのは怖いですよ。だってそれのアドバイスで間違って、ね、銀行とトラブルになるか、まあ、最悪倒産ってことになりかねないわけですから。
そうですね、う
ん、それが僕の独立の動機でもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、と、はい、ね、税理士の先生から言われた方からすると、
はい、
アドバイスをねされたと、というふうになっちゃうわけです。税理士事務所、たとえそれがスタッフであっても、そこの税理士事務所からアドバイスをされた、でダメだったみたいなことになっちゃうわけです。
あ、うん、怖いですね、うん、信用問題
に。同じアドバイスをするにしても、はい、僕がアドバイスするのと顧問税理士さんからされたのでは受け止め方は多分違うと思うんですよ。僕からされるのはもう覚悟してきてますからね。
ああ、相談しに来てる段階 で、
ね、本読んで、あるいは講演聞いてね、アドバイスされるわけだから、はい、だから同じことを税理士さんから言われてもやっぱりそれはね、受け止め方は変わってくるでしょう。
ああ、そうですね。身近な先生からこうだよって言われたら、うん、そうかって思うしかない
ですもんね。ぶっちゃけあの税理士の先生を目の前にするのもなんですけどぶっちゃけ知らないはずですよ。
そうですね、だから、
だって元銀行で貸した経験あるのってないでしょって。
ないですね。
そうですよね。
なので一生懸命先生の本を読んで、
あ、なるほど、
やるわけですよ、
はい。知ってる先生もいらっしゃるけれども、そうじゃない先生もいらっしゃるということです
ね、うん、でしょうね。
知識ではだいぶこう使われてくるんですけど、やっぱ肌感覚のところはなかなか難しいですよね。
僕ね、いまだに元銀行員のって、はい、ほら肩書きっていうかな、あれにつくんですけど、はい、な、銀行員時代の経験なんて20年ぐらい前の話ですよ、はい、ですから内部の制度に関してはもう僕は全然知らないわけですよ、
はい、
もうね、今の自己査定とか、まあだからなかった時代の話ですから、
はい、
ところが一番何がやっぱ経験としてあれだったかっていうと、貸した経験ですね。貸すか貸さないかという。
そうですよね。
そのなんちゅうかな、はい、実際に融資先を目の前にしてね、はい、融資を断るのか断らないのか、
はい、
今みたいにいろんな制度がない時代ですから、二十何年前って言ったら、
はい、
僕が断ったら、つまり僕は出したいんだけど、僕が断るっていうのはだからね、銀行本体というかな、はい、それでダメだっていうことになっちゃうんですけど、その人どこに行くんだろうって話になっちゃうよね。
あ、そうですね、
うん、そうですよね、うん、
それですね、一番ね、
うんうんうん、
でやっぱりだから僕は貸したい、僕はここの会社だったらいいんじゃないか、だけど店内の、ね、会議稟議っていうんですけど、店内稟議じゃダメだっていう上司もいる、あるいは店内をクリアしても今度本部審査部に持ってったら審査部でダメだとかっていう判断をされるって、その経験ですよね。
うん、
なんで同じような状態じゃん、なんでこっちは良くてこっちダメなのって。
それですよね、うん、
これですよ、はい、これが一番の経験ですよ。
そうですよね、
やっぱりこうせめぎ合いですよね、うん、そこはもう数字じゃない、
はい、絶対がないんですよ、正解がないっていうか、はい、不正解はあるんですけど、だから、はい、いろんな決算書があって、本にも書いてるんですけど、だから赤字だからといって必ずしも融資が出ないわけじゃない、
はい、
うん、出るところもある、
はい、
だけど同じようなね、見た目は同じような状況なんだけども、なぜかやっぱり出ない会社さんもあるんですよね。
あ、
それをじゃあ理論的に説明っていうか証明みたいなのできたら、僕はもっとすごいコンサルタントになってると思うんですよできないんだよね。
あ、なるほどね、
うん、やっぱり経営の世界というのは最終的にはそういう泥臭いと言った言葉が悪いのかもしれないんですけど、うん、その数字は大事ですけど、数字以上のところがあるっていう、
以上っていうか以外っていうかね、
以外というか、はい、
だから最近本屋さん行くと、だから元銀行員の本がね、前からありましたけど最近バーッとあるんですけど、あの無料相談、僕毎週月曜日読者の方にやってるんですね。そしたら最近ここ1ヶ月ぐらい何件かあったのが、なんたらかんたらっていうコンサルタント、まあ多分まあ 同業ですよね、僕とね、からはこう言われたんですけど、それはどういうことなんでしょうかみたいなこと、僕に聞かれてもみたいな、
それはって感じです
ね。
まあでもほら、だからお医者さんで言えばセカンドなんたらかんたらみたいなもの、
ね、そうですね、はい、
ゼリーさんでもありますよね、
ありますね、
セカンドなんとかオピニオンでしたっけ、
はい、
で読んだつもりで僕にまあ意見っていうかな、見解を聞くんでしょうけどね、わからないのね、
うん、
それは、
はい、
うん、10人の銀行員がいたら10人の判断あります。
そうですね、うん、
10人の元銀行員コンサルいたら10人の判断がある。銀行員でもそうですよ、
はい、
同じ銀行の中でもだから通ったり通らなかったりっていうのが5万とあるわけですよ。
あ、うん、そういうものなんですね。
そういうものなんです。
何でも数字数字って言いそうなイメージありますけどね、銀行員さんってね。
そうですね、スパッと切りそうですけど、はい、そうではないんですね。
だから、はい、絶対はないんですよ、融資に絶対はないんですよ。稟議を上げてみないと分かんない。
あ、もう最後の最後まで分からない、
う
ん、
だから難しいっては僕も言うことはありますけど、はい、あ、難しいですねって、まあ、難しい相談しか来ないんですけど、はい、あとはだからメモリはどこにもないんだけど、まあ、この難しさで言ったらそう、ね、多分うまく通る確率は、可能性は僕とすれば2割か3割しかないと思うとかって言いますけども、うん、それはメモリどこにもないんですよ。ない。
さすがにこれは無理だろうって思ってて通ったとかもありますか？
いや、いっぱいありますよ、
ね、あ、そうなんだ。
内心言えばよく通ったなっていうのばっかりですよ。だってみんな顧問の税理士さんにも相談してるでしょう、おそらく、
はい、
で今10年前と違ってもっと銀行員の本たくさんあるんですから、で大阪でも東京でもね、いっぱいいるわけですよ。セミナー有名無名問わずね、いっぱいいるわけですよ、はい、中小企業診断士の人も今そういう資金繰りのアドバイスしてますし、みんなやってるわけですよ、
はい、
でそのいっぱいある中から僕に来るわけだから、これは難しいですよ、
ね、そうですね、
身近なところから多分やってるでしょ、もうおそらくね、
はい、
誰にも何にも相談せずにいきなり僕の本見つけて僕に相談に来る人は10人いたらそれこそ1人2人でしょ、おそらくね。
はい、そうですよね、うん、まあ、まず身近から行って最終的に先生のところにいらっしゃると、
うん、はい、
だから僕は絶対言わないようにしてるっていうのは、だから絶対無理ですねとか、それは絶対通りませんとかは言いません、はい、
ああ、
それからあとよく自分がやってた時はこれは通すんだけどなみたいなことも言いません。
ああ、なるほど、なるほど、
はいはい、うん、やはりそこには 1% でも可能性があるかもしれないわけですよ、う
ん、あのそれはね、ある会社さんに行った時にたまに顧問税理士事務所の方とお会いすることがあるわけですよ、
はい、
ある程度の規模の会社になってくると、うんうん、でそこに元銀行員の人がいたりするわけだ。
あ、
僕からしたら後輩、後輩っていうかな、 あれみたいなので
ね、
でね、
うんうん、
あ、僕もそうだったから、
はい、
そうするといや、うちの先輩に、僕 の、 あの前行ったところの先輩に聞いたらこれは問題がないって言ってましたよみたいなことをね、吐いたわけ、吐いたって言ったら言葉だなだから僕が怖いし、お前そんなんじゃダメだよとか、僕が元いた銀行の上司に聞いたらこれはどうのこうのなんてさ、そんな意見を言ってるようじゃダメだよってのはありますよね。
さすがにそれはダメですね確かに、
うん、
そういうことではないはずなので、
立場が違いますからね、銀行にいて貸す立場にいた時と、今度は借りる側に、テーブルの反対側にも回るわけですよ、
はい、
うん、自分が借りるんじゃなくて借りさせる側ですからね。
そうですね、
うん、
はい、そこの違いを明確に自分の中でちゃんと切り分けられているかどうかも大事と、
そういうことになりますね、
いいことですね、
はい、だからいろんなコンサルタントの人に言えばそれはいろんな考え意見はあるでしょ
う、はい、その中でもっていう経験値的にはもう小坂井先生は
だから、ね、その聞かれても、はい、いやどういうつもりでそういうふうにアドバイスしたのか、それはちょっと僕もね分かりませんねって言うんですけどね、
はいはい、
じゃあ面と向かって、じゃあそっちのね、なんたらかんたらコンサルタントから小坂井先生にくら替えしたらなんとかなりますかってまあまあ言葉ちょっとあれですけど、ぶっちゃけ言えばそういうことじゃないですか、
はい、
いやそれは分かりませんね、やってみないとねっていうね。
そうですよね、
いろいろな事情があって最終的には先生のところにいらっしゃる方も、はい、やっぱりその 100% はないんだっていうところ、
そうですね、
はい、かといってゼロもないと、
はい、
うん、あ、そういうことですよね、
まずやってみましょうっていうところから、はい、恐れてはいけないんですね、はい、きっと
最後は社長の気合の問題になるのかな、
はい、あれ気合ですね
それはね、気合はあって当然ですね
あ、なるほど
やる気とか気合はもう表に出すもんじゃないですね、
あ、大前提ですね、
大前提ですね、
はい、うん、
でその静かな闘志をこ
う、そうですね、
持ちつつ、うん、
ほらコンサルタントの先生にお願いするってなりがちな方って多いじゃないですか、やっぱりなんか困った時に、はい、うん、そうなっちゃうとダメですよね、
ダメですね、
うん、丸投げはダメと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
自分も一緒に戦うと、
自分が戦うのをちょっとこう助けてもらうっていう感じですか、
僕は作ってあげないですよ、はい、
あ、社長自ら、
うん、計画書とかなんとかっていうのはサンプルは 軽くね作ってあげたり見せたり見本としてねあげますけど、はい、完成はさせないですね、しないです。
でも大事ですよね、それは。
そうそう、で過去はほら分かりますよ、いろんな決算書とか資産表とかもらえば、うん、あこんな感じで来たんだっていうのはほら分かりますけど、この先どうなるかはだってさ、俺が決めていいのって
。そうですよね。
社長しか作れない。
俺決めちゃう。
そういう社長さんはやっぱりちょっと考えた方が。
で僕が作ってやったのを持ってて説明できるっていう。
ああそうですね。
できないですよね。やっぱり気構えだけではなくて、ちゃんと実行を伴った強い心構えが大事と。
そういうことですね。
はい。ということでお時間が過ぎてしまいましたので、
ああもっとお話聞きたかった。
そうですね、すごく名残惜しいのですが、まあここでちょっと今回は
また機会があったらぜひよろしくお願いします。
はい、よろ
しくお願いいたします。それでは今月はゲストの先生をお迎えして4週送らせていただきました。ご紹介させていただきます。有限会社小堺コンサルティング事務所代表取締役小堺圭一郎先生に4週間お話しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。